主の裁きと題して宍戸俊介牧師より説教いただきます。
ただいまマタイによる福音書25章の31節から46節、25章の終わりまでをご一緒にお聞きいたしました。このマタイによる福音書には折々にイエス様が弟子たちや群衆に向かってお語りになった説教がまとまった形で収められています。一番最初に出てくる説教は5章から7章の3章の説教というふうに言われるものですけれども、そんなふうに長い方比較的長い形でまとまったイエス様の説教というのがこのマタイによる福音書には5つ出てまいります。で、今日お聞きしたのはその最後の5番目の説教の一番最後のところにあたります。26章次の章からはイエス様の十字架への道行きが始まって、そしてイエス様が捕らえられて十字架に貼り付けにされ亡くなっていく、そういう話が始まります。ですから実は今日私たちが聞いたこの話というのはイエス様が弟子たちになさった説教の一番最後のところということになるわけです。このマタイによる福音書を通じてたくさんの言葉でイエス様お弟子さんたち教えられましたけれども、その一番最後のところを私たちは今日聞いています。で、お弟子さんたちが今日、このイエス様が話しておられる言葉を聞いたときにはもちろん、その夜遅くにイエス様が逮捕され次の朝9時には十字架にかけられるなんてことは予想もしていません。お弟子さんたちは予想していませんでしたけれども、イエス様の方はもうそのことは分かっておられるわけです。ですから実は、今日私たちが聞いているこのお話というのはイエス様が一番最後にお弟子さんたちに向かってお語りになった説教だというふうに言っていい場所です。説教者によってはここをイエス様の告別説教だなんて言って、持ち上げる人がいますけれども、そう言っていいんだろうというふうに思います。イエス様は、これが一番最後の弟子たちに話してあげられる説教だってそう思いながら今日の箇所を語っておられる、そういう意味では、心を込めて語っておられる、箇所だと思います。私たちも心を傾けてここに聞き入って、この言葉を味わいたいと思うんですね。こんなふうに始まっています。31節から33節までを、もう一度繰り返してお聞きいたします。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。ここでイエス様が語り出しておられる言葉は、人の子が栄光に輝いて天使たちを皆従えてくる、そういう時が訪れるんだということです。つまり終わりの日、イエス様がもう一度この地上を訪れる、再び世界に臨むという意味で再臨というふうに言いますけれども、その再臨の出来事について教えておられます。で、イエス様はこれまでも再臨の出来事について時々語っておられました。で、ここではその一番最後の時のことが語られています。イエス様はこの時点でまだ十字架につく前ですから、お弟子さんたちと地上に一緒に暮らしておられるわけです。そういう意味ではお弟子さんたちからすると、なんでイエス様が再び来るんだなんておっしゃるのか、おそらくこの時点では見当がつかなかったでしょう。だけれどもイエス様はさっきも申しましたように十字架にかかりよみがえることをご存知でいらっしゃるわけです。そして神様の天の右の座にお付きになって、そこからもう一度あなた方のもと訪れるんだよ、そういうつもりで語っておられます。そしてイエス様が再び来られるときに完成されるべきものは完成されていく、そして 神様の永遠の前に通用しないものは通用しないものとして捨てられていく、でそういう最後の審判が訪れるのだということを考えておられるわけです。でイエス様がもう一度訪れるとき、人の子がやってくるときにどんなだって言われているかというと、栄光に輝いて天使たちをみんな従えてくるっていうふうに言うんです。実はこのイエス様が再びおいでになるとき、私たちはまだそれ見てないわけですけれども、このときというのはあのクリスマスの晩と並ぶような光景だって言われる場合があります。あのクリスマスの晩にベツレヘムの野原でですね、羊飼いたちが野宿しながら羊の群れの番をしていた。でその時に羊飼いたちのもとを、ね、クリスマスのことを知らせるために天使たちが訪れてくるっていう、そういう場面があります。救い主がこの世にお生まれになったんだよって、その知らせを持ち運んだ時に天使たちが、ね、天の番組を伴って現れたっていうふうに言われてますけれども、あの時以来、実は、あの時以来のたくさんの天使がここに出てくるんだっていうふうに言われるんです。ここには、人の子が栄光に輝いて天使たちみんな従えてくるんだと言われます。ですからもしかすると、一番終わりにイエス様がおいでになる時にやってくる天使の数っていうのは、数だけ言えばクリスマスの天使よりも多いかもしれないくらいです。あのクリスマスの晩のことを思い出したいんですが、羊飼いたちは天使が現れて主の栄光が彼らを巡り照らしたので大いに恐れたって書いてあります。たくさんの天使が現れて人間を巡り照らすとです、その栄光の中で人間というのはとっても恐れを覚えるということがあるようなんですね。ということは、私たち普段あんまりそんなこと考えませんけれども、終わりの日にイエス様がおいでになる、私たちは、まあ、そのまずイエス様がおいでになるということはあんまり日頃身近に思ってないかもしれませんが、しかしそう言われて考えることというのは、イエス様が一人で自分の前においでになるんだって思ってるかもしれませんが、そうじゃなくて無数の天使がイエス様に従って現れる。その時には私たちももしかしたらその栄光に照らされる中で非常に恐れるということが起こるのかもしれません。そして、そんなふうに聖書から言われても、私たちは、自分が将来どうなるかわからないって、そういう場面に立ち会えるかどうかわからないって思う方いらっしゃるかもしれませんが、実はそうじゃないんですね。私たちはベツレヘムの野原に現れた天使たちを見ることはできませんでしたけれども、この終わりの日にイエス様がおいでになるとき、天使たちを従えてやってくるこの場面には必ず立ち会うことになります。どうしてか、イエス様がそういうふうにおっしゃってるからなんです。32節でこうおっしゃってます。そしてすべての国の民がその前に集められる。そうすると羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らがより分けられると言われているんです。このすべての民っていうのは、たまたまイエスマンこの地上に訪れられたときに、その時代に幸運にも生きてたすべての人という意味ではありません。そうではなくて、すべての時代を生きたすべての人たちのことがここで考えられています。もちろん私たちはイエスマンが再びおいでになるよりも先にこの地上の生活を終えて死んでしまうということが起こるかもしれません。自分が生きているこの一生の時間の中でイエス様が、再臨なさるのかって言ったら、それは、分からないというふうに言わざるを得ません。でもです、じゃあ先に死んでしまったら私たちが再臨のイエス様と無関係になるのかっていうと、そうじゃないんですね。もし私たちが先にこの地上の生活を終えて死んでしまったならばどうなるのか、イエス様が再びおいでになるときにはきっとよみがえらされるんです。そして一人一人がその生きた人生が果たして神様の前にどうだったかということが栄光に照らされ明るみに出されて裁かれる という時が訪れます。ここで全ての国の民が神様の前、裁きの座、栄光の座についているイエス様の前に立たされて、そして、羊とヤギをえり分けるみたいに右と左に分けられると言われているのは、たまたまイエス様がおいでになったその時に言っている人だけではなくてです、全ての人間がそういう時を持つのだと言われている。ですから私たちはクリスマスの天使たち見ることできませんが、この最後に現れる天使は必ず見ることになるんです。そしてそれだけじゃなくて、その無数の天使たちが私たちを照らし出す栄光のもとに私たちは置かれて、神様の光に照らされて、私たちが生きていた人生、私たちが生きてしまった人生がどういうものであったのかということが明るみに出される、そういうことになるんです。イエス様がお弟子さんたちに向かって一番最後に何としても語ろうとしたのはこのことです。あなたたちは一人の例外もなく、あなたの人生がどういうものだったかということを光の中に照らし出されて吟味される、そういう時が訪れるんだ。他のことが分からなくてもこのことはぜひ知っておいてほしいってイエス様はですね、最後にこのことをおっしゃっているわけです。どんな人にも神様の裁きは等しく望むようになる。それがあらゆる最後の教えにイエス様が教えておられることです。もうちょっと私たちは違う教えを聞きたかったって思うかもしれません。どんなことをしててもあなたは救われますとかですね、あなたは、それでいいんですよなんて言ってほしいって思うかもしれませんが、イエス様が本当に大事だと思って言っておられることは、あなたは今どう生きているのか、そして一生かけてどう生きるのか、そのことが実は本当に問われる時が一人の例外もなく来るんだよということをおっしゃっているわけです。生きている間それが訪れるのか、死んでしまった後に訪れるのかは分かりません。でもきっと私たちはです、自分が生きてきたこの人生、生きてしまったこの人生全体をもってイエス様の前に立たなきゃいけない日が来るんです。それは言ってみたらです、イエス様の方がこの私たちのために、ここにいる人もまたイエス様のことを知らない人も含めてです、全ての人のためにイエス様がその生涯全部をかけて解剖家から十字架まで向かっていってくださったようにです、そのイエス様と私たちも実は自分の人生を全て背負ってここに持ってですね、イエス様の前に出なきゃいけない。つまりイエス様と私たちがですね、一番最後に出会うというのはそういう出会い方をするんです。私たちはそういうことを聞かされて恐れずにいられるでしょうか。ベツレヘムの羊飼いは天使たちに栄光によって照らされたときに大変恐れたんです。それは何で恐れたか、自分たちが本当に清らかな天使たちの光に照らされてみると、それまで普段マシだと思っていたけれどもそうじゃなくて、いろんな欠けや落ち度や汚れやシミや傷を自分の人生の中に持ってるって気がついたからだろうと思います。自分は人並みだ、それなりだと思っていたんだけれどもそうじゃなくて、本当に明るい光のもとに照らされたら自分の人生って本当はああいうふうに生きるべきじゃなかった、自分は、人並みには正しいと思ってきたつもりだけれどもそうじゃなくて、本当に自分は恐ろしいくらい、ダメなところがあったっていうことが明るみに出てしまって、それで恐れたに違いないんです。で、天使たちはあのクリスマスの時には恐れることはないって最初に言うわけです。なんでかって言ったら、あなた方は今そういう傷やシミや痛みをいっぱい持ってるけれど、でもそういうあなた方のために救い主が生まれてくださってるんだから恐れなくていいんだよっていうふうに、クリスマスの天使たちは呼びかけるわけです。私たちは実は自分の人生すべてが明るみに出され、そして、裁かれると、これは恐ろしいことと言わなきゃいけないんです。ヘブライ人への手紙10章の31節には非常にはっきりとこういう言葉が語られています。ヘブライ人への手紙の10章の31節というのは、私の聖書ですと、414ページです。 414ページの上の段の、そうですね、30節から読みましょうか。2行目から読みます。こんなふうに、言われてますんで、ヘブライ人の手紙10章30節31節、復讐は私のすること、私が報復すると言い、また主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っています。生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことです。イエス様が弟子たちに最後に教えられたことは、どんな人の上にもこういう裁きが望むんだということです。でもじゃあイエス様は弟子たちをただ怯えさせるために、恐れさせるためにこうおっしゃったのかといったら、そうじゃありません。で、今日私たちが聞いているこの話はしばしばですね、羊とヤギの例えっていうふうに言われるんですね。でも実は話を聞いてみると、羊とヤギというのは話の中心ではありません。羊やヤギを分けるみたいに人を右と左に分けるんだというところまでしか羊とヤギは出てきません。でこれ、どういうことを言っているのかというと、イスラエルではですね、羊とヤギは昼間は一緒に放牧しているんだそうです。みんな羊とヤギがですね、集まって草を食べて同じ野原で同じ牧場で過ごしているんですね。ところが夜になると、羊っていうのは一匹ごとに寝るんだそうです。ヤギっていうのは身を寄せ合って寝るっていう習性があるんだそうです。だから羊とヤギを一緒にしとくと困っちゃうんですね。羊が一匹で寝たいと思ってもヤギの方が羊の方に寄ってってくっつこうとしますから、羊の方はおちおち、安心して寝てられなくなります。で、どうするかというと、羊とヤギを隔離しなきゃいけないって言って、で囲いを別の囲いに入れるわけです。右と左ってのは別にどっちが右でどっちが左でもいいわけですけれども、ただ要するに羊とヤギをそうやって日中は一緒に混じっているものが夜になるときれいに分かれているっていう、そういうことをイエス様はこの例えの中で用いておられます。何を言っているのか。神様の前に通用する人と、それから神様の前には通用しないんだと言って捨てられてしまう人が、今の時は一緒に暮らしてるけど、一番最後の時はきれいに分けられるんだよっていうことをイエスもおっしゃってます。そしてこれは、ここで初めておっしゃってることじゃなくて、実はイエスはお弟子さんたちに繰り返し繰り返し教えてこられたことでもあるんです。例えば麦と毒麦の例えっていうのをイエス様は13章のところでおっしゃいました。麦と毒麦が一緒に育っているけれども、やがてそれは分けられる時が来るんだ。あるいは同じ13章に漁網の例えっていうのがあります。大きな網で漁師が魚を取って、一つの網の中にみんな一緒に地引き網みたいに引っ張ってくるけれども、しかしその一番最後岸まで引き上げられた時には、いい魚と悪い魚が、えり分けられることになるんだ。そんなふうにイエスも実はお弟子さんたちに繰り返し繰り返し、今は一緒なんだけれど、しかし今一緒だからいつまでも一緒でそれが当たり前だというのじゃなくって、あなた方本当に一番最後には自分がどう生きたのかということが、問われる時が来るんだよっていうふうに今までも教えておられたわけです。そして今日のこの例えでイエス様がおっしゃっているのは、その時にどういうふうにえり分けられるのか、どういう人が正しい人というふうにして受け入れられて、どういう人が神様の前に通用しない人として捨てられるのかっていう、その、裁きの根拠を、実は教えようとしているんです。ですから羊とヤギの例えっていうけど、羊とヤギが話の中心ではないんですね。むしろ、私たちが最後に神様の前に立たされて自分の人生がどうだったかっていうことを問われるときに、どんなふうな仕方で私たちの人生が、見られるのか、どんなふうに裁かれるのかってことをイエスも教えようとしておられるわけです。そして、まず、ここで言えることというのは、どうもここに言われているその裁きというのは、普段私たちが思っているような、人間的な尺度で、その裁きが行われるんじゃなさそうだということが、まず最初に、ここから、聞こえてくることです。 私たちはおそらくこんなふうに考えるんじゃないかと思うんですね。神様に救われる人っていうのは神様のことを知っている人で、神様のことを信じている人だ。真面目に信じていれば神様に救われるし、裁かれる人っていうのは、その信じ方が不真面目だとかですね、あるいは、まるっきり反発をしているとか、そういう人が裁かれるんだろうって、なんとなくどっかで思ってるところがあるだろうと思います。あるいは別の人はこんなふうに考えるかもしれません。それ隣の人に対する情け深さとか愛の大きさという尺度で測られるんだ。隣の人にいいことやってあげた人は一番最後に神様からよくやったって褒めてもらえるけれども、自分のことだけ考えて周りの人のことを考えなかったような人はこんな人生ダメだって言って裁かれちゃうに違いないって、そんなふうに私たちは普段なんとなくです、漠然と思ってるんじゃないかと思います。だけれども今日のこのイエス様が教えておられることからするとです、実は右に選ばれた人も左に選ばれた人も、つまり、正しい人と言われて神様の御国を受け継ぐ人たちよというふうに言われている人たちも、それから、お前たちの、人生は、神様の前に通用しないんだから永遠の火の中に入ってしまえと言われている、そういう人たちもどっちも驚いてるんですね。神様の御国を受け継ぐ方に選ばれなかった人たちが、怒ったり、残念があるというのは話はわかるんです。神様の永遠なんて言ったってそんなもの来るかどうか分かんない、永遠の御国を受け継ぎなさいなんて言われてもそんなものがあるかどうか分かんないんだから、私は今のこの生活の中で、いいものを得る方がよっぽどいいよって言って神様の事柄を軽んじてた人たちが、神様のことをバカにして生きてしまって、一番最後に裁きの時が訪れて、なんでこういうことがあることに自分は気がつかなかったんだろうと言って残念があるとか、あるいは私はそんなふうに神様に言われる筋合いはないはずだと言って反発してるって、これは話がわかるんです。ただイエス様はそうじゃなくって、正しい人たちって言われてる人たちも大変不思議がってるんだってここでおっしゃってるんですね。どんな理由でどんな根拠で人が裁かれるのかって、35節36節のところでイエス様はこういうふうにおっしゃってます。ごめんなさい、34節から読みます。そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。実はこれは、裁かれる人たちにも同じことをイエスもおっしゃってます。42節43節見るとこういうふうにイエスもおっしゃってます。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に訪ねてくれなかったからだ。同じことの裏返しの話をなさってます。で、裁かれちゃう人たちは当然反発をするわけです。私たちはそんなにイエス様に対して辛く当たった覚えはない、イエス様にはちゃんと、接してきたはずだ、いつ私たちが、飢えている時に食べ物をあげなかったり、喉が渇いている時に水を飲ませなかったり、宿がなくて困っている時に宿を貸さなかったり、裸の時に着せなかったり、病気の時や、牢獄にとらわれている時に、お見舞いをしなかったなんていう心ないことをしましたかって、そういうことは私たちちゃんとやってきたはずですというふうに言ってるんだけれども、イエス様は、私の兄弟である最も小さいものにこうしなかった人、あなた方は要するに私にしなかったことなんだというふうにおっしゃってるんですね。受け入れられる人たちはそういうことをやってくれたんだというふうに言ってます。で、これを両方の人たちが、不思議に思ってるわけです。で、おそらくこれは、この、実際に終わりの日にこういうふうに言われる人たちだけではなくって、ここにいる私たちも実は腑に落ちないというところがあるんじゃないだろうかって私は思うんですね。 イエス様がおっしゃってる尺度って、ここでの尺度っていうのは、飢えてる人たち、喉が渇いてる人たち、旅をしているけど宿の当てがない人たち、あるいは着るものがない人たち、病んでいる人たち、牢にとらわれている人たち、そういう人たちにあなたがどうしたかということをおっしゃってます。ここにいる私たちが自分のこととしてこれ考えたらどうなんでしょうか。私たちは飢えてる人たちに食べ物を与えてるんでしょうか、与えてないんでしょうか。喉が渇いてる人たちに水を提供してるんでしょうか、してないんでしょうか。宿の当てがない人っていうのが私たちの目の前に出てきたってことはほとんどないだろうと思いますが、その場合に宿を提供するんでしょうか、しないんでしょうか。私たち何を言われてるのかまずわからないし、なんでこういうふうにイエスもおっしゃるのかも実はよくわからないんです。というのはよく考えるとです、飢えてる人っていうのはこの世の中にいくらでもいるんです。喉が渇いてる人だってそうです。旅をしてるけど宿のあてがない、今晩どこに泊まろうか困ってる人っていうのも実は、たくさんいます。あんまり私たちは自分の目の前に現れないと思ってますけれども、しかし事実としては、例えば夜になると甲府駅であったり、あるいは駅の周辺の公園みたいなところで寝泊まりせざるを得ない人っていうのは実際にいるわけですよね。あるいは、河原で寝泊まりしている人たちもいます。でそういう生活の中で風邪をひいて寝込んでいる人もいるでしょうし、もっと深刻な病に侵されて、とっても深刻なこう希望をなくして困っている人っていうのもいるに違いないわけです。牢屋にとらわれている人も私たちは知り合いはいないかもしれませんが、実際にたくさんいます。そういう人たちがいる社会の中で、私たちはその全員に必要なものを与えるってできるんでしょうか。あなたはそれをやったとかやらないとか言われたって、実は正直言って私たち困っちゃうと思うんです。あるいはもっと身近なことを考えてもいいと思います。私たちの知ってる範囲で、例えば知人とか友人とかからお金を貸してほしいって言われる、でその時に私たちがそれに対してお金を貸した方がいいのか、貸して貸さない方がいいのかも含めて、常にです、頼まれたらいいよってどんどん貸してるかって言ったら、そんなことないだろうと思うんですよね。あるいは見舞ってほしいって言って、分かったって言って行かなきゃなって思っているけれども、しかしどうしても手が回らなくて行けなかったなんてこともあるだろうと思うんですね。しかしそれはその場その時はいけませんけれども、しかしもしかしたらそう聞いてたまたま体が空いててすぐにお見舞いに行くことだってできるかもしれない。つまり私たちは全ての人に対してそれができているとか、全ての人に対してできてないって、そういう話じゃないんです。ここに言われているのは、イエス様もおっしゃっているのは、私たちにしたらどうしたって白か黒かがはっきりするんじゃなくて、グレーにならざるを得ないことをおっしゃってます。私は、全ての人に、困っている人に、その困窮をお世話することができますなんて言える人はこの地上に誰もいないはずなんですね。そうしたら一体どこでこの、御国を受け継ぐって言われる人たちとそうじゃない人たちが分かれてくるんだろうか。実はその正しいって言われてる人たちもそうじゃないって言われてる人たちも、正しいって言われた方は不思議に思うし、そうじゃないって言われた人は反発をしているのは、実はイエス様がおっしゃってる、ね、この尺度がはっきりしないようなところがあるからなんです。私が、いろんなことをやりました、あなたは私が困ってた時に助けてくれた、だから御国を告げるんだよって言われてる人たちは、そういうことあったのかな、でも自分がそんなに、特別なことをやった覚えもないのに、なんでいられるのかなって不思議があるわけです。反発する人たちは、自分はそんなに血も涙もない人間じゃなくて、ある程度のことやってるのに、なんであの人たちは入れるのに、この私は入れないのっていうふうに反発をしているわけです。でそういうふうに尋ねたときに、またイエス様がそこで、おっしゃる返事が不思議な返事なんですね。こういうふうにおっしゃいます。 40節そして、45節です。ここはイエス様がとても大事だって思ってはっきり言っておくって前置きをしておっしゃっている言葉です。40節読んでいます。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。45節ははっきり言っておく、この最も小さい者の一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。どっちも問題になっているのは小さいものなんですね。でこの小さい人についてイエス様は私の兄弟だっていうふうに最初言ってくださってるんだけど、私の兄弟どころじゃなくて次にはこの人にしなかったことは私にしなかったこと、この人にしてくれたことは私にしてくれたことって、最も小さいものっていうのがイエス様と同じなんだというくらいイエス様はご自分に近づけてこの小さい人たちのことを考えていらっしゃいます。イエス様はどういうわけか小さいと言われている人たちのことがうんと気になってるんですね。困ってる小さい人たちが私の兄弟であり私自身だ。イエス様はそういうふうに本当に小さい人、あるいはもっと言えば周りからいてもいないでもいないでも関係ないように軽く見られてしまう、そういう人たちのことを御心にかけておられるんです。でもどうしてイエス様がそういうふうにこの小さい人たちのことを特に気になさるのかということがとても大きなことです。それは実はイエス様が十字架にかかるためにこの世においでになったということと切っても切り離せない結びつきのあることなんです。でイエス様がここで最も小さいものの一人にしてくれたのは私にしてくれたことなんだなんておっしゃるとです、聞いた私たちはついこの世界の中に小さい人も大きい人もいるんだって思ってしまいます。小さい人にやったっていうのは、大きい人だったらやらなくていいってことなのかっていうふうに、つい思ってしまいます。で確かに私たちは自分たち同士、人間同士の間ではいつもですね、お互いに小さいとか大きいとか気にしてるようなところがあるんです。気にしてないような顔してても、気にしています。私たちが暮らしている世界の中ではうんと質素な身なりでつましく生活しなきゃいけない人と、大きなお屋敷に住んでいる大富豪はめったに同列に扱われません。みんな、大変な厳しい暮らしをするよりはいい暮らしをしたいなというふうに普通は思いますし、そしてそういう人が生活ができている人は成功者、そうじゃなかったら、負け組っていうんでしょうかね、そんなふうな言葉さえ出てきます。私たちは人間の目に豊かだって思えることについ心惹かれちゃうんですね。でも神様は人間をそうご覧にならないんです。この人生で富を積み重ねることができた人が神様の前にいい人で神様が重んじてくださるかというとそうではないんですね。神様の前では人間はどういうふうに見られるのか、それは神様が私たち一人一人に例外なく命をくださったんですから。だからこの命を本当に神様に感謝して神様の御心に沿って生きているかどうかということでご覧になるわけです。そしてそういう点からすると実は私たちは誰一人例外なくみんな小さいものなんです。どうしてかって聖書に理由が書いてありますけれども、創世記の一番最初に作られたアダムとエバがです、神様は食べちゃいけないよって言われた善悪の木の実を食べてしまったって、創造のすぐ次に書いてあります。そしてあの時以来人間っていうのは神様がどう考えるかじゃなくて自分がどう考えるかで生きるようになってるんですね。私たちは、特別エゴイストとか言われなくてもみんながみんな当たり前みたいに、自分中心に生きてるんです。それがあまりに当たり前すぎるので自分はどんなに自分が、自分中心かって気がつかないけれども、しかし気がつかないくらい私たちはですね、自分の人生ってのは自分が主人公で自分中心に生きるのが当たり前だって思って誰もが暮らしてるんです。そしてそれは 神様をご覧になったらです、決して正しい人とは言えないあり方なんですね。クリスマスの晩に無数の天使に照らされた羊飼いがうんと恐れたんだ、それは自分が本当の清らかさの前でそうじゃないことを気づかされたからだって申し上げました。私たちは本当に神様に従うことができているのかって考えたらです、誰もそんな人いないんです。だから実は、一番最後にイエス様がおいでになって栄光の座に座って私たちを右と左に分けて、私たちが裁かれていくときに、裁かれるべき落ち度が何もない人なんていうのはどこにもいないんです。もし私たちがそのことを問題にされてしまうならば、全員が私たちは裁かれて、お前たちは神様の御国を受け継ぐにはふさわしくないものだと言われてしまっても不思議じゃない。だって私たち実際にそう生きてるわけですよ。普段神様のことを信じてます、洗礼受けてますっていう人だって、牧師も初めです。すべての人が気がついたら神様のことを忘れて神様抜きで暮らしてるわけですよね。で、でも私たちは毎週毎週礼拝に来て、礼拝に来るとあ、しまったって、私は神様のことを忘れて暮らしてた、神様がこの私を守ってくださるんだから、ここからもう一回新しく生きなきゃいけないって思って生き直すんだけれども、しかしやっぱり一週間過ぎてしまうと、先週は失敗したけど今週は神様のところを忘れずに生きられましたなんて人はいないわけです。私たちは実際問題として神様の御心から遠く離れた人生を生きてしまっている。もしその点を取り上げられて、ここにシミがある、ここに欠けがある、ここに破れがある、だからあなたは神様の御国を告げないんだって言われたら、それはまあしょうがないなっていうふうに言わざるを得ないような人生を私たちは過ごしている。それが神様から見られている私たち人間の姿です。ところが大事なのはです、そういう小さいもの、神様の前に価値がなくなっている人たちが、だからそれに裁かれて滅んでしまっていいって神様おっしゃらないで、そういう人を生かそうとしてイエス様を送ってくださったわけです。イエス様が十字架にかかられた、なんであのイエス様の十字架が自分に関係するのかわからないっていう人時々いらっしゃいますけれども、それはなんでかって言ったら、私たちが裁かれて、火の中に投げ入れられちゃうのは人間だからです。ほっといたら私たちはそうならざるを得ない。だから神様が、そういう私たちが受けなきゃいけない刑罰をイエス様に、負わせてくださった。だからイエス様は十字架にかかられたんです。イエス様は何も自分で好き好んで十字架にかかってるわけでも、あるいは、そういうかかんなきゃいけないことがあったので嫌だ嫌だって思ってかかったわけでもないんです。イエス様は私たちの代わりに、私たちが受けるべき刑罰を受けようとして十字架にかかってくださったんです。そしてイエス様、せっかく自分がそういうふうに十字架にかかった、それは小さい人を本当に救うためなんだから、小さい人たちがどういうふうに生きているかということが気になるわけです。小さい人が本当にお前は小さいんだから、そこで辛い人生を生きていなさい、それがあなたにふさわしいんだなんて言われて悲しんで、あ、自分は失敗したって思って生きるんじゃなくって、本当に自分は小さいものに過ぎないけれど、しかし本当に周りの人たちに助けられ、神様に支えられて、私は生きることができる、嬉しいなって思って、そう生きてほしいと願っておられる。だからイエス様は小さい人たちに対して、思いがあって、小さい人に対して親切にしたかどうかということを問題になさっている。私たちは誰に親切にしたら小さい人にしたことになるんだろうかって考えたらです、ノイローゼになると思いますね。自分が誰かに親切にする、食べ物を与えるとか水を飲ませるとかいろんなことがあるでしょうけれども、それは実はもしそれを自分が本当に神様に最後にいいって言ってもらうためにやるんだと、そう言ったらです、 私の前にやってきたこの人は本当に小さい人なのかな、この人は違うのかななんて思い始めたらですね、疑心暗鬼になっちゃいますし、また、じゃあ一緒のこと全部の人にいいことやってあげようと思ったらこちらがパンクしてしまいます。私たちはどうしたってこの地上の人生の中でできることとできないことがあって、そして本当に、残念に思うこともいっぱいある、そういう人生を生きてるんです。でも大事なのはイエス様が本当に小さい人に目を向けてくださってるんだっていうその事実なんですね。そしてイエス様がここで、正しい人って言われてるのは、自分がそういう小さいものなので目の前に現れた小さい人に同情せざるを得ない、そしてどうしても支えざるを得なかった人たちのことを、あなたたちは正しかったんだというふうにおっしゃってるんです。自分で正しいことをしたって思ってる人たちのことはイエス様はあんまりいいとおっしゃらないんですね。ここでいつ私たちが飢えた時に食べさせず、喉が渇いた時に飲ませず、旅をした時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時牢にいた時に尋ねませんでしたかって、そういうふうに言ってる人たちっていうのは自分ではやってるつもりなんです。やってるからこういう不満が出てくるわけですね。でもそれはなんでやって、こういうふうに不満が出てるのかっていう出てくるかっていうと、自分がこれをやってあげたってことをよく覚えてるってことなんです。よく覚えてるってことは自分はこれはいいことをやってるんだって思ってるわけですよね。でいいことやってるっていうのは実はその時にもうすでに自分はそれで大きな人になっちゃってるんです。目の前のかわいそうな小さい人を支えてあげる私は大きい人になっている。で自分こそが助けを与えてあげたんだ、あの困ってる人がいるじゃないか、私がやってやったんだっていうそういう思いになってしまう。そういう動機で、自分が大きい人になるときがまるでそういう行いを積み上げて、その行いで神様の前に、私は価値があるものって見てもらえるように思ってしまってるんです。でもそういう私たちが、いいことだと思ってやったことを積み上げて、だからこの私の人生いいんだっていうふうに神様見てくださらないんです。どうしてかっていうと、どんなに私たちがいいことを積み上げたって基本的に私たちは神様離れて神様抜きで生きてるっていうことは変わらないわけですよね。そうすると、その点で私たちは小さいものなのか小さくないものなのかって言ったら、自分ではいいことやってるつもりかもしれないけど、やっぱり私たちは小さいものでしかないんです。神様がそういう小さいものに目を注いでくださって、あなたはそれでも生きていいんだって、そのためにイエス様の十字架があって、神様からすると一人もイエス様を十字架にかけてもあなたが生きるようになってほしいんだとおっしゃってる、そのことを聞いてるっていうことがとても大事なことです。そして私たちは、そういう裁きを最後に受けるんです。イエス様が最後に裁きを受けるときに、小さいものに思わずしてしまった、そのことを神様が重く見てくださるんだよっていうことをおっしゃっています。正しいって言われている人たちはそのことに驚くんですね。自分がそんなことをしたなんて思ってないんです。なんで思ってないかっていうと、うんとその人たちにとっては些細なことだと思ってるからです。いいことしてあげたなんて思ってないんです。ただ目の前に来た人たちに自分が本当に小さいものだけど、命を与えられて感謝しているので、一緒に支えなきゃいけないと思ってやってしまったけど、それはやったつもりでやってるわけじゃないんです。ところが神様はそういう生活を本当に、正しいいい人生だというふうにおっしゃってくださるんですね。私たちがイエス様の十字架がわからないというのは、もしかすると自分が最後の裁きに遭うんだということをよく分かってないせいなのかもしれないです。でもイエス様はどんな人も、すべての国民が最後にイエス様の前に立たされて、そして本当に明るい光の中に元に置かれて、この人の一生ってどうだったのかってそう問われる時が来るんだよってそう言われます。おそらくその時に私たち、ここにいる私たち誰一人として、ああ立派な人生過ごしましたなんて言えない人生を今過ごしてるんです。でもこの私の人生は立派ではないけれども、しかし神様が生きよって、 そのためにイエス様を十字架にかけてくださるって、その光のもとに置かれた人生を生きましたっていうことは私たちは言えるんですね。そしてイエス様がそういうふうに私たちのために十字架にかかってくださったから、どんな人の人生にも希望があるんだということも私たちは言えるんです。私たちはそういう希望があるんだということを聖書から聞かされて、そしてそのことを伝えるためにこの地上を生きるようにされています。もちろん私たちの人生には神様に裁かれてしまっても不思議でないことっていうのはたくさんあります。自分自身についてはもちろん思い当たりますし、また他の人はまあ知らんじゃないんですね。他の人たちはみんな裁かれても仕方がない。だけれど神様はどうか裁いて滅びないようにこの私たちの世界を守ってくださいって、そう祈りをしながらそのことをみんなで伝えて、私たちはここで生きていいんだっていうふうに伝えることができるように、私たちは今日の命を与えられていることを覚えたいんです。イエス様がすべての教えの最後に教えられたこと、それは私たちが神様の裁きに遭うけれど、しかしそれはイエス様の十字架の光の中に照らされた裁きなのだということです。いと小さきもののためにイエス様が十字架に向かっていってくださり、その人たちが本当にいと小さいものだけど、だから無視されても相手にされなくても仕方がないような人生をたどっている人だけど、それでもその人が本当に喜んで生きることができているかということをイエス様は問題にしてくださっているんです。私たちはそういうイエス様が共にいてくださるので、もはや決して絶望しなくていい、あなたは一人ぼっちでもないんだというふうに言われているんです。この人生の中でいろんな問題を私たちは抱えますけれども、しかし今のこの生活っていうのはイエス様の光の中に照らされている今日なんだ、そしてイエス様がこの私をそれでも生きていいとおっしゃってくださっている、そういう生活を与えられていることを覚えたいんです。そしてその生活は私たちが自分で満足して喜んで生きるためではなくて、周りの人たちにそのことを伝えて、みんなで本当に生かされていることを喜び合いながら生きる、そのために私たちが今日生きるものとされているということを覚えたいというふうに思います。そういう私たちの与えられている人生に感謝をしながら、この新しい年を歩みたいというふうに願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様が十字架にかかって私たちがこのそれぞれの人生をあなたから裁かれ滅んでしまわなければならない、その裁きの苦しみとまたその報いの死をご自身の側に受け止めてくださって、その裁きをご自分が引き受けたので、あなた方には罪の清算がされている、あなたはここで生きていいのだと言ってくださっている、その光のもとに裁きが行われるのだと弟子たちに語っておられる、その言葉を聖書から聞かされています。私たちは日頃イエス様抜きで暮らし、あなたを忘れて暮らしている時が多くあり、そしてそれがいつまでもそのままで通用するのだとつい思ってしまっていますけれども、しかし最後には自分がどういう命を生かされているのか、どういう命を生きてしまっているのかということが問われる時が来ることを改めて聞かされています。どうかその時にイエス様が十字架にかかって私たちを温かく照らしてくださっている、その命を生きることができ、感謝ですという、そのような信仰を持つことが許されますように。そしてイエス様が私たちのためにすべてを整え支配してくださるので、私たちがその中で平安に精一杯生きることができるのだという新しい思いを与えられて、この年を歩んでいくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。